なったほどに私を愛された。それは御子を信じる私が滅びることなく永遠の命を持つためである。神は父にその一人子をお与えになったほど私を愛された。それは御子を信じる私が絶対絶対滅びることなく永遠の命を持つためである。主よ、あなたのこの愛を感謝します。 今日もあなたがこの世と私たちを分離してくださった、そして命の川に私たちを置いてくださり、命の御宮にて植えられた木として今日もあなたにたくさんの命をいただいて、あなたを敬い、あなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたに祈りの言葉を捧げることを心から感謝いたします。これから私たちは主を語りたまえ、しもべ聞きますと、聞くしもべとして主をこの時間語られるあなたの御言葉に私たちは預かります。語る口をあなたが清めてください。思いと心をあなたが征服してください。そしてあなたの命を、あなたの血潮を、あなたの真理を、父の恵みと憐れみを本当に滞ることなく私たち一人一人に届けることができますように、御言葉を伝えるパスターの上にあなたが共にいてください。良きスピーカーとして主、あなたの語りたい全ての言葉を余すどこなく語り出すことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。聖霊よ、この場所を支配してください。そしてこの場所が主イエスキリストの栄光の場所でありますように、父の御憐れみと許しを受け恵みに満たされる場所でありますように、私たちを助けてください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。お願いします。
今日は使徒行伝の一章、まず3節から5節までをお読みいたします。使徒行伝の一章3節からまず5節まで。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アメン。イエス様が復活されて後40日の間、イエスさん見える形で現れてくださいました。この間イースター礼拝を行って、でそれから40日の間、あれから結構経っておりますけれども、イエスさんが復活された後40日の間ずっと弟子たちと共にいて、そしてご自身が生きておられるということを目に見える形で、手で触れる形で明らかにされました。で、そしてイエスさんはこういうふうに言います。エルサレムを離れないでいなさい。そして私から聞いた父の約束を待ちなさい。この父、聞いていたこと、父の約束とは、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるということです。ここ最近ですね、ペンテコステに備えなさいということで、それで聖霊を受けるということで、今日またたくさん聖霊の賛美を、賛美しましたけれども、じゃあ皆さん聖霊を受けたらどういうふうになると思いますか。そもそも聖霊を受けるって聖霊十万ということはよく聞きますけれども、それはどういうことでしょうね。聖霊に満たされる。じゃあちょっと質問してみましょうか。水野さん、どう思いますか。
まず、簡単に言えないけど、聖霊受けたなら、まず いつも言われますけど、誇張信じなさい。そして、何事をするにも自分勝手なことをやめなさい。
まあ、それは、それをすれば聖霊を受けると思いますか。じゃあ、恵美子さんはどう思いますか。
正しく理解して、そして今までの悔い改めが必要だと思います。
悔い改め、うん、まあじゃあ水野県にとっては悔い改めと御言葉をしっかり聞くことが、まあ今が旬だということですね。じゃあマリアさんはどうだと思いますか。
イエス様の御言葉は読んで、毎日読んで祈ろう。イエス様のお願い、イエス様の指令、私に知って。
じゃあ今のところですね、御言葉を読むということを、まあ、聖霊を受けたら御言葉が発達するということでしょうかね。とにかく聖霊について、質問を受けたとき、このように結構ですね、人は、まあ、答えに詰まるものですね。何のために聖霊を受けるのか、聖霊を受けたらどういうふうになるのかというところを、で大体じゃあ川上さんはどういうふうに思いますか。聖霊を受けたら、
聖霊を受けると今まで大胆に伝えることができなかったイエス・キリストの死と復活、そして後の審判、そして天国と地獄、罪の許しなどなどを正確に大胆に誰の前でも語り出すことができる。
ああ、正解を言われてしまいましてね。大体そんな感じです。御言葉においては、聖霊を受けると皆さんはイエス・キリストの大胆な証人に変えられるということです。よく聖霊を受けると何かね、人の思いの中をなんかテレパシーみたいに読むことができるようになるとか、あるいは悪霊を大胆に追い出すことができるようになるとか、なんか未来に起こることを予言できるようになるとか、そういう超能力を得ることをとして、なんだか、そういうイメージはあるかもしれないんですが、でも聖霊を受けるとき、皆さんがイエス・キリストを大胆に証しするものとなるんです。6節の方を見ると弟子たちの反応があります。まあ、そこで彼らは一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威をもってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。地の果てにまで誰の証人になれるんですか。
イエス様
の証人です。イエス様の証人になるんです。証人って何でしょうね。私はイエス様を見たよ、イエス様こういうお方だよって証言する人のことですね。だから聖霊を受けるときどうなるかっていうのは、皆さんが証人になるんです。イエス様の証人になるということです。弟子たちが尋ねたのは、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかということですね。当時、イスラエルはローマ帝国に支配されて、ローマ帝国になんか税金を納めたり、好き放題されたりされていました。で、聖霊を私たちが受けると、そのような何か今まで圧迫されている状態から解放されるのかな、あるいはそういうやつらをやっつけるパワーが与えられるのかな、イエス様が自ら勇士となってそのローマ兵どもを蹴散らしてくれるのかなっていうふうに弟子たちは思いました。今こそイスラエルのために国を再興してくれるのか、聖霊を受けたらこういうふうになるんじゃないかって、まあ、希望したわけですね。 結構人の中にはそういうふうに希望する人たちはいます。聖霊を受けたら今のこの、ね、つまらないかっこ悪いサラリーマン生活が終わって神の働き人として大胆に全国を、ね、それ活躍とんでもないとんでもないという声がありましたね。そうです、とんでもない、飛び回る、あ、飛び回る。
そういう夢を持ってる人は結構いる。
そういう夢を持ってる人は結構いるんですよ。聖霊を受けたら何か大活躍できるんじゃないか、何か今ではつまらない生活がよりエキサイティングに、なんか映画の主人公みたいに活躍できるんじゃないか。違うんですよ。むしろもっと格好悪い道に入るかもしれません。人々から蔑まれるかもしれません。でもたとえどんなに人々から蔑まれても罵られても、それでもイエス・キリストを証しする、大胆に証しするという、そういうイエス・キリストを証しする霊が与えられるというのが、この聖霊が与えられるということです。むしろ人が自分勝手に好き放題やるということは、聖霊が与えられたらそれはなくなってしまうんですよ。自分勝手にできたことが今度はイエス様勝手になる、それが聖霊充満の後の状態です。最近創世記の方を争点で学んでるんですけども、創世記の中においても、神の子たちが、人のところに、人の女が、とても綺麗なのを見て、そしてそれを好き勝手に、嫁にして、そして子供を産んでいった。そしたらその子たちはネフィリムといって、なんだか力が強い、巨大で、あるいは名のある勇士であるとか、そういうふうにですね、まあ、人の目から見ればそういう名のあること、力強いこと、あるいは美しいこととか巨大なこと、それは人間の目から見ればいいかもしれないんですが、しかし神を離れた人間の好き勝手によるそういう力をつけるということを好き勝手にできるとどうなるかというと、神は悲しまれるんです。人を作られたことを悔いるんです。なぜなら暴虐がはびこるようになるからです。死は堕落に満ち溢れるようになるからです。ですから皆さんが求めるべきは、聖霊において期待するべきは、力というよりもむしろイエス様をより大胆に証しすることができるようになるということを皆さんは期待するべきです。この、聖霊個人説を前にしてですね、皆さんが期待するべきことは、力というよりもむしろイエス様を大胆に証しできるんだということを期待してください。それは必ずしも何か目立つことではないかもしれない、必ずしも何か人々から称賛を受けることとか、あるいは自分のパワーが大幅にアップして前できなかったことはできるようになるとか、そういったことではないかもしれない。とにかくこの聖霊が充満されるとき、皆さんは大胆にイエス・キリストを証しする人に作り変えられるようになります。そして、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この言葉が皆様に実現します。で、9節から11節までを読みますと、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエス様は祝福の姿勢のまま天に登っていかれたと、ルカの福音書の並行箇所にあります。イエス様は今においても天において皆さんを神の右の座に着座されて、皆さんを取りなしておられます。そしてイエス様が登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていたんですが、すると白い衣を着た二人の 来た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アーメン。この時ですね、白い衣を着た人が2人、御使いたちですね、御使い1人だけではちょっとあれですから、2人、証言者として立ったんです。御使いが2人立っていったということは、かなり重要なことをここで弟子たちに伝えているということです。まず御使いたちはこういうふうに言いました。ガリラヤの人たち、このガリラヤ人っていうふうに呼ばれるのは、あんまり当時ですね、人間としてはあまり好ましいことではありませんでした。なんて言ったってガリラヤは田舎者ですし、また、そんなにいいところではない。イザヤの9章にですね、こういうふうに書いてあります。イザヤの9の1節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの血とナフタリの血は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。異邦人のガリラヤですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。皆さんはたとえガリラヤ人、田舎者のつまらない者たちと呼ばれているような人たちであったとしても、しかし後には光栄を受けるんです。光が照るんです。その光とは誠の光なるイエス様、イエス様が皆さんの上に照り輝いて、そして闇の中を歩んでいたとしても大きな光を見るようになる。死の影の谷の中に住んでいたとしても、その上に暖かい光が昇るようになるんです。ガリラヤの人たちというふうに人々が言われ、人から言われると、なんだかあまりいい言葉を受け取らなかったと聞こえるかもしれなくて、しかし御使いからガリラヤの人たちと言われるのであれば幸いです。光が出るからです。後には光栄、大きな栄光を受けるようになるからです。また御使いはこういうふうに言います。なぜ天を見上げて立っているのですか。イエス様の再臨を待ち望んでいる人たちがですね、なんか高い山に登って、そして手をつないでイエス様が来るのを今か今かと白い衣を着て待っているということも、そういうこともあったんですけれども、でも主が来られるのはいつかわからないものです。それは主ご自身でもわからない、見つかりもわからない、ただ天の父のみが知っておられると書いてあります。私たちはいつ主が来られるのかと天を見上げて待っているべきではないんですよ。そういう日常から離れて、なんだか神がいつ来られるか待っているのかを備えようという、それしていても無駄です。主が来られるのはいつかわからないんです。ただ皆さんはこの天を見上げている地から去って、皆さんの生活の場に戻って、そしてそこにおいてしっかりと待ち望むべきです。聖霊が与えられるのを。自らこういうふうに続けました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。アメン。これは何もですね、世の終わりの主の日のことに限ったことではありませんよ。皆さんがそれぞれの生活の場面においてしっかりと忠実に歩んでいるのであれば、主はいつでも皆さんの上に祝福の姿勢のままで皆さんの上に降りてこられます。皆さんはイエス様を信じて歩むのであれば、 皆さんとイエス様は一つです。私があなた方と共におり、あなた方が私と共にいる、その御言葉が実現します。それは皆さんがしっかりと御言葉なるイエス様とのうちに根ざして歩んでいるのであれば、そういうふうになるのです。このようにイエス様が天に上げられた、そしてその幾日か後にペンテコステが始まるんですけども、今皆さんが心構えるべきことは、聖霊を待ち望む姿勢はどういう姿勢で待ち望むべきか、何を期待するべきだと言いましたか。皆さんがイエス様の大胆な証人となることを期待するべきです。力が与えられることを期待するよりも、むしろイエス様を証しできるんだということを期待してください。そしてまた皆さんがどういうふうに変えられるか、それは皆さんが世界においてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊に満たされたら、すなわちイエス様の証人に作り変えられることです。そしてその道はですね、決して皆さんが名声を受けるとかいうことではないかもしれない。むしろペテロやパウロはある人たちからもう悪名高い、もう命が付け狙われるまでになりました。ステパノは聖霊に満たされました。満たされた結果、彼が受けたのは石でした。石打ち、死でした。ステパノの説教によって悔い改めた人は一人もいなく、かえって憎悪と殺意に満ちた人たちに寄ってたかって石を投げつけられて殺されたんです。聖霊を受けた結果、イエス様を証し人となる結果、大リバイバルが起こるとは限りません。むしろ一人も悔い改めず、ステパノのように迫害に遭うかもしれません。しかし一つだけ確かなことは、それは神様の御心にかなった歩みをするようになるということ。そしてたとえそのような殺意のボートたちに囲まれたとしても、皆さんは見つかりのように輝いた顔で平安に天に召されることができるようになる。そしてどんなボートであっても、どんな叫び声であっても、皆さんの心には届かない平和な、ただ栄光の主イエス・キリストを見つめることができる。聖霊に満たされると、皆さんの行きたいところに行くことはできないかもしれない。でも主が皆さんを導いてくださるようになる。そして主の栄光の大胆な証人となることができる。それが聖霊に満たされた結果、皆さんがどのように作られ変えられるかということです。どうかこの五旬節を前に、ペンテコステを前にして、皆さんは聖霊が与えられることを待ち望み、そしてイエス様を大胆に証しすることができるようになることを期待しつつ、この時を過ごす皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。
私ね、聖書をね、もう本当に人が見たら何なのこれって落書きちょっと思われるくらい、すごいもうバーッと書いているところがたくさんあるんですけど、今ね、パッと書いたのを私、御言葉を見ながら見たら、私は自分にとって離れてはいけないエルサレムが2つあるって書いてあるんですね。エルサレムは2つ。イエス様の約束を信じて離れてはいけない、聖霊を受けるために離れてはいけない エルサレムというエルサレムがあって、次は私というエルサレムは何のエルサレムか。神から力を得て、すべてのユダヤ、地の果てまでに至って証人となる。このエルサレムがある。そして聖霊が下ってきて私たちを満たす目的は何か。イエス・キリストの十字架と罪の許し、永遠なる復活などなどを伝える、イエスの証人となさせるために、主はペンテコステの日に一人一人に、覚悟した一人一人にその聖霊を与えてくださったということです。私は今まで聖霊注満を受けなさいっていう、そういう先生方を結構たくさん接してきました。特に私が昔仕えていたその教会というのは、世界的にこの聖霊聖霊聖霊をすごく訴える、そういう教会だったんで、聖霊を受けたらもう何もかも全部もう不可能がなくできるような、そういう間違った教えを受けられたような気がします。今も、癒しの集会なんかが開かれているところを行ってみると、この間も私が話したんですけれど、主イエスキリストの御名によって、ね、癒されることをこう命令したりすることがはびこっているんですけれど、でもですね、主イエスキリストを信じなさい、それならばあなたとあなたの家族は救われるっていう言葉が前提、一番先にあって、それにアーメンした人、それにアーメンした人がその次の段階にあって、その人の福愛っていうのがイエス様にあって、まだ癒される解決されるということであって、イエス・キリストを信じること、それが前提ではなく、それが後回しにされて癒されることがあったり、まだ自分のね不都合が解決されたりということはありません。だから聖霊を満たされる、聖霊によって私たちが解放されるということを、私たちが本当にはっきりとそれをする、その恵みの中に入っていくためには、まずイエス・キリストを信じることから始まるわけだから。イエスを信じること、何を信じるんですか。神の子であることを信じること。罪人である私の代わりに、ね、十字架にかかって、ね、罪に対しては死んでくださって、ね、義に対しては蘇ってくださったこと、これを信じること。でこういうことをなしなしにして、私たちが聖霊、ペンテコステの日に聖霊を受けることはできません。皆さんには私がもう何度も言っているんですけれど、今年初めて、ペンテコステのために前準備をしなさいという主からの勧めがありました。だから私は今年初めてこのペンテコステを前にして、主の前に聖霊を受けるために準備しなさいという御言葉に預かって、皆さんとこの幸いな時間を過ごしているんですけれど、正しく聖霊を私たちは知らなければ聖霊を受けられることはできない。聖霊とは何か、今パスタがメッセージした通りです。聖霊なんで受けるの。それは主イエス・キリストの正しい証人、証人となるためなんです。昨日水野さんに私がちょっと話をしたんですけれど、その時に私が言ったのは、水野さんが聖霊を受けてですね、この水野さんがドイツ人でもね、アメリカ人でも誰でもいいんですよ、その一人で言って主イエスを信じなさい、それならばあなたとあなた家族は救われるって言ったら通じるんですよ。でも水野さんがその勢いで調子に乗って、私は水野清ですって言っても全然通じないんです。なぜかというと、聖霊は主イエス・キリストを明かす霊なんですね。水野清を明かす霊じゃない。聖霊は主イエス・キリストを明かす霊なんだから、私たちが聖霊を受けるとどうなるかって、主イエス・キリストの正しい証人になることができる、ね、 そして十字架について人から聞かれた時もその十字架について正しい証人になる、ね、イエス・キリストの死についてなんで死んだ神の子がつった時も主イエス・キリストの聖霊を私たちが、ね、受けたまっていればイエス・キリストがなんで神の子が死んだのかそれを正しく伝えることができる。三日目に死人のうちよみがえり、これも正しく伝えることができる。この間ですね、あの焼き鳥一作に面白いお客さんが来ました。でその人はね、なんか自分がすごく仏教熱心で仏教に対してはすごく自分が知ってることは多いということで私にこう言ったんです。この質問をすればすごくこの人困るだろうなと思ってたと思う。でその人がね、私に一番最初に言ったのは、なんかをね、こうキリスト教に対してなんていうのか、信じようという気持ち全然なしで、ね、困らせよう、クリスチャンを困らせよう、この質問をすればクリスチャンが困るということで、そういう質問をあえてあえてあえてするわけなんですよ。それでその人の中で3人が来ましたけど、1人が私にこう言った、あなたのその教会に行っていいかって言ったんですよ。私に普通はいどうぞって言うでしょ。で私が何を言ったかというと、そのベラベラベラベラ減らず口、それを一文字にジャッとね、ジャックしてくるんだったら切っていいよ。教会は喋るところじゃありません。教会はへりくだって主の御言葉を聞くとこだよ。言った私もね、すごいこと言ったなと思いました。お客さんだよ。でもね、一寸曇りもなく言えた、迷いもなく言えた。相手がね、はあ、私はもうこれで却下されたからもう教会は行けないということを私に言いました。でそれをね、あのずっとこうやり取りを聞いていたある人が私にこう言ったんです。その人はそーっとこうやって言ったんですね。乙女マリアの妊娠はどう思うのか、皆さんどうします、こういうこと質問されたら。私は誰と会話をしても必ずイエス様っていつも呼んでる。そしたらね、私バッと出ていったのが乙女マリアの妊娠ね。それ私も信じられなかったよ昔。でも信じる。で、なんで信じるか分かります？昔は私が信じられなかった時っていうのはね、不妊の女が不妊の治療をして、それでねこう入れてもらう、なんていうのあれ、着色してくれるっていうね技術がなかった、ね、だから私はそういうのね、見たことも聞いたこともないことだから、あれあれれっていう感じで、私それ信じることできなかったよ。でも私は女が妊娠するとか妊娠しないとかそういうことじゃなく、私はイエス様を信じたから、で今になってそれを私は信じるよ。なんで信じるかって言ったら、私と何だ変わりがないお医者さんがね、人の体の中にプッとつけてね、子を授けることがね、ある程度成功できるとするんだったら、神は全能だよ、そんなことできないはずないぞ。だから神様が全能だから、神様がそれを知ったことを私は信じてるよって言ったら、その人は何にも言わなかったんです。本当にそう思いますもん。そのついでに私が言ったのは、科学は神には及ばない、科学はいつも神が作られたことのある事実にこう近づこう近づこうとして努力しているのが科学であって、ね、神を科学が超えることは絶対ないということを言ったら、あ、そうですねということで話が終わりました。ペンテコステ聖霊が下ってきます。聖霊が下ってきたその時に私たちは変わります。卑屈な私たちが卑屈じゃなくなり、そしてイエス・キリストを裏切ってばっかりいた私たちがペンテコステの日に イエス様が約束された聖霊を待ち望んでそこに行って下ってきたその聖霊に私たちが触れるということであるならば、裏切り者だった私たちは裏切らなくなっちゃう。なぜか分かりますか？なんで裏切るかってね、答えを分からないから裏切るんですよ。はっきりとした答えが分かれば人は裏切ることができない。ペンテコステの後弟子たちは変わりました。そして裏切り者だった彼らみんながイエス・キリストのために死んでいきました。なぜか分かりますか？死を超えた栄光を彼らは見たから、それを実感したから、だから彼らはそれができたんです。ペンテコステ、その日に聖霊が下ってきて何があったかつったら、人々は間違えて認識しているのが病気が癒されたとかね、人が救われたとかね、いろんなこと、人の都合によっていいこと、それが大まかに大げさにこう話されているんですけれど、ペンテコステ聖霊が下ってきて人に一番大きく、ね、変化が持たされたのは、主イエスキリストを正しく伝えるものが人の中から生まれたということなんです。ペンテコステ、主の聖霊が来て主を正しく伝える霊が私たちに与えられて、そして私たちは躊躇せずに、ね、主を正しく伝えることができた。これの幕上げがペンテコステなんです。だから聖霊充満、聖霊充満本当に受けたい、それで聖霊充満を受けようとしている人はたくさんいるんだけど、なんで聖霊充満を受けなければならないのか、その理由がわからないで聖霊充満を、ね、追っかけている人たちもたくさんいるわけなんです。でも私たちはダメです。聖霊充満を受ける理由は主イエスキリストの証人となるためです。水野さん、聖霊はなんで聖霊充満を受けるんですか？
イエスキリストを正しく証人となるためにそうです。
これが聖霊を受けなければならない理由なんですよ。だから聖霊を受けるために私たちはイエルサレムを離れてはいけません。イエルサレムとは何かって言ったら、聖霊を与えてくださいというその思いを離れない。皆さんここにいたって家帰っちゃうでしょ。ここにいたって家帰っちゃうでしょ。家帰ってから聖霊くださいってね、私はイエス様の証人になります、聖霊をくださいって気持ちをお家に帰った時に離れたら、皆さんは聖霊は受けられない。ここに行って聖霊をください、家に帰っても聖霊をください、その理由は主イエスキリストの証人になるためです。だからイエルサレムを離れるなという意味は、この教会から離れてもね、聖霊を受けるために自分が志したことを離れるなということです。だからペンテコステ、今月の、5月の最後の主日がペンテコステです。だから皆さん、このペンテコステの時に聖霊を受けるためにお家でも教会でも聖霊をくださいと、主イエスキリストを明かす聖霊を私にください、主イエスキリストを正しく明かす聖霊を私にください、それをずっとずっと皆さん祈ってほしいと思います。これから賛美してから聖霊を受けるために前準備として私たちはまだ準備していきたいと思います。はい、172 彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にからって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きを横輝きを打ち砕き、彼らを奴隷にした者たち、その者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知る。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して死に、もう彼らを脅かす者はいない。私は彼らのために立派な食物を生やし、彼らは二度とその国で危険に遭うことなく、二度と諸国のための侮辱を受けることもない。この時彼らは私が主で彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主のお告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主のお告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。アーメン。 173。